おはようございます。では争点を始めていきます。最初に賛美を捧げましょう。勝利の冠です。ラララララララララ3、はい、勝利の冠受けるその日まで私は歌を褒むべき主イエスの皆を御前に立ちて受ける冠星のような光栄を受けるその日まで麗しい天の都そこに住む親しお方偉大な主よ王の頬大空よりも輝いて勝利の冠受けるその日まで私は歌を褒むべき主イエスの皆を御前に立ちて受けるか無理星のような光栄を受けるその日まで。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、この朝も私たちに御言葉をいただく祝福を与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちの霊の目が開かれて、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、この時間聖霊様が最初から最後まで導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、第一コリント15章、29節から49節です。それでは拝読いたします。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか？もし死者は決してよみがえらないのなら、なぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですか？また、なぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか？兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあってあなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのださあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたのまくものは死ななければ生かされません。あなたがまくものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、 人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また、天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆、この土で作られたものに似ており、天からのものは皆、この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。アーメン。では、内容を簡単にまとめていきます。パウロは死者の復活がないなら死ぬほどの苦難にあったことは何の益にもならないと言われました。そして復活の体はアダムに与えられたような血肉の体ではなく、御霊の体が与えられるということを話しています。では、最初に主からの示しをいただきたいと思います。しばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合える方から分かち合いをお願いします。
はい、31節と32節にあるように、復活の証人として福音を述べ伝えていったパウロにとっての戦いが否定的な激しいものであったということを教えられました。そしてまた全体を通してですけれど、私たちは聖書というものがあって、これを土台にいろいろ考えることができますけれど、パウロが本当にこの復活という未知の領域に関して、主から一つ一つ、主との交わりの中で教えられたのだということに心が止まりました。そのぐらい主と深い交わりがあるがゆえに、このような御言葉が書かれたということを教えられました。以上です。
はい、私は一つはですね、34節ですけれども、本当に神についての正しい知識が非常に必要である、重要であるということ、特に交わりの中において偽りを述べてしまうことがないように、神についての正しい知識が本当に重要だということと、あとは42節、43節、本当に主がこの卑しいものであったものを栄光ある、朽ちないものへと蘇らせてくださる方であるということを思いました。以上です。
はい、私もちょっと似てますけども、私は36節から38節に主に目が止まりました。私たちは肉を持って服をまくけれども、本当にそのなんというか、私たちが死んでまかれたものが神様の手によって、本当にこの永遠のものとして、また栄光あるものとしてよみがえらされるんだということを思いました。私たちがまいたものがそのように神の力によって復活というか、新しいものとしてよみがえらされるという、本当にこの真理に今朝は目が留まりました。以上です。
はい、私は34節に目が留まりました。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。 神についての正しい知識を持っていない人たちがいますと書いてあって、罪をやめなさいとコリント教会に言っていて、また死者のゆえにバプテスマを受けるとか、聖書の教理に反していることを勝手にしてしまっている、そういう人たちが今コリント教会に応募していて、そしてガタガタと揺れているような感じを受けました。また48節49節にも目が留まりました。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのですとあって、いずれ私たちも天上の形を持つということは素晴らしい約束だなということを思わされました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきたいと思います。神様はどのような方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか。では準備ができている方からお願いします。
はい、38から49節ぐらいまでですけれど、御父はどういうお方であるか、また教訓に関して記されていると思います。ご自身の御心に従って、それぞれの種にそれぞれの体をお与えになるお方、獣の肉や人間の肉、魚の肉、天上の体、地上の体、太陽、月、星、などなど、それぞれの栄光が異なっているように、死者の復活の体も同じであるということ、朽ちるもの、卑しいもの、弱いもの、血肉の体という地上に属するものが変えられて朽ちない栄光ある強い御霊の体になるということ、そしてこれは地から出たのではなくて天から出たものであるということ、天上の形を持つものになるということです。模範と教訓と言えるかと思いますけれど、全体を通して旧約の御言葉の土台、そして深い祈りを通してこの聖書の御言葉を書き記す主の通り置き管となることができたという、そういうことを教えられました。以上です。
はい、私は一つは42節から44節のところで、主が朽ちるものを朽ちないものに、卑しいものを栄光あるものに、弱いものを強いものに、血肉を御霊に新設せてくださる方であるということです。もちろん、再臨の時に体が蘇るということでもあるんですけれども、日々、主がこのように新しいものへと変えてくださり、自分の弱さをむしろ強くして用いてくださる方であるということを語られました。また一つ避けるべきというか気をつけるべきこととして、クリスチャンであると言っても正しい知識を、神様についての正しい知識を持っていない方もおられるので、特にいろいろ勉強するので信仰書を読んだりとかいろいろな研究をしたり、人の本を読まなきゃいけないときにはしっかりと注意をしなければならないということと、また自分が正しい知識を伝えられる人間になれるようにしっかりと学んでいきたいと思いました。以上です。
はい。私は31節から32節のところで、模範として、パウロの姿から、目指す最終ゴールはいつも再臨と永遠の天国でなくてはいけないなと思いました。目の前のゴールを見るのではなくて、目指す最終ゴールを見た生き方というのが、本当にこの地上で霊的な戦いに勝利する秘訣だなと思いました。34節にあるように、目覚めていなくては、そのゴールに目を止めていなくては、世の中で堕落した生活に引き戻そうとする力が働くので、あらゆる誘惑や、また真理を曲げて話す、そういった言葉に耳が向くようになってしまうなと思いました。最終ゴールを見据える生き方を模範としたいなと思いました。それから37節から42節のところで、教えられたこととして、私たちは永遠に朽ちない体をやがていただくということを教えられました。私たちが これはまだ体験することができない、完全に信仰を働かせないといけない領域だと思うんですけれども、パウロが言うように、この地上にある私たちの肉体というのは種であって、これが死んで地に落ちた後、キリストに続く復活という恵みを神の力によって体験するということを教えられました。その復活した体は朽ちないものであり、栄光あるものであり、強いものであり、そして御霊に属する体として蘇るということ。これは完全に後に来るものなので、今この地上では体験できず、ただこのことをしっかりと信仰によって具体的に思い描けるようにこう書かれているので、本当に具体的に掴んでいるということは大切だなと思いました。やっぱり見えないものこそ漠然とした信仰を持つのではなくて、御言葉にあるように具体的にはっきりとした形で信じていく必要があるなと思いました。以上です。
はい、それでは、与えられた御言葉を自分の生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では適用の分かち合いをしていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、一つはこの46節45から49までのところですけれど、この血肉の体を持ちながらもこの御霊の人として生きることが大切だと、自分自身が地から出たものではなくて天から出たものである生き方は御霊に満たされ、御霊に従う生き方であるということを特に教えられたので、自分の所属が天であることをいつも今日も意識しながら生きていくということと、ピリピの3章の7節から14節ぐらいまで見ると、確かにこのようなこのパウロに啓示が開かれたのは、パウロが死者からの復活に何とかして、どうにかして復活したいという切なる思いがあったからであるから、イエス様が私を捕らえてくださったという言い方ができるんだなと思います。ですから、このさっきゴールの話が出ましたけれど、ゴールをこの念頭に置きながら、イエス様に出会うというゴールを念頭に置きながら、このパウロの何とかしてどうにかして復活に達したいという、そういう自分も変えられたいという心、それを変えられるように願いながら、今日も働きをしていきたいと思います。以上です。
はい。私自身、最近こう、いろいろとやるべきことがたくさんあるところになかなか追いついていかないような状況があるんですけれども、主が42節から44節で語られているように、本当に主が弱いものを強いものに変えてくださるという信仰を確かに持って、今ちょっと弱っていることをむしろ感謝して、主の力をいただいて一つ一つ進んでいきたいと思わされました。本当に弱い時にこそ強いと、主が働いてくださるということをきちんとこう受け止めて、信仰によって歩んでいこうと思います。以上です。
はい。私は、肉体についての考え方を少し変えていただきました。この地上の肉体の意味っていうのをそこまで深く考えたことなくて、長く宣教できるように大切に管理しようという、管理者ぐらいの意識しかなかったんですけども、でも本当にこの死んでまかれる大切な種として意味があるんだなということを改めて知らせていただいて、これがやっぱり後に神様の御力によって本当に栄光の体に変わっていくっていうことを、その価値観を持ってこの体を大切に管理していきたいなと思いました。以上です。
はい、私は49節で、この私たちの体は天井の形をやがては持つようになるという、希望をいただいています。もう御霊に属する体によみがえらせられるので、そしてまた使命を遂げた者にはその冠までいただくことができると、この希望を持って、今日も使わされた現場で、忠実に主の働きをしようと思いました。一切の罪に打ち勝って、伝道の働きをしていこうと思います。
はい、では一言お祈りします。 神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり、私たちが天上の体をいずれ持つことも約束してくださっていることを感謝いたします。与えられた御言葉を握って一日を主の御心に沿って生きることができるように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは皆さん、また明日。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。